こんにちは、ヴィーガンの浜本です。普段は原宿神宮前にあるホワイトという美容室とカフェを併設したお店の代表をしながら美容師をしています。ホワイトはヴィーガンビューティーサロンというのをコンセプトにしていて、すべて植物性由来の成分の薬剤だったりプロダクトを使用して美容師をしています。その他に愛犬のマレとアモという犬を飼っているので、ビーガンレザーを使った犬の首輪のブランドのチューというですね、ドッグチョーカーのブランドもしています。インスタグラムの方で、毎日発信していますので、ホワイトアンダーバー浜本の方から、ぜひチェックをしてみてください。本日はですね、皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、新月についてお話ししたいなと思います。満月とかはね、三日月とかね、聞いたことある人も多いと思うんですけど、新月って意外と、知ってるようで知らない人も多いのかなと思っていて、僕もね、普段、月のね、満ち欠けとかね、そういうの結構意外と見たりとかしていて、たまたまね、コールドプレスジュースの、お店に入った時にその新月カレンダーっていうのをいただいて、そのカレンダーをいただいてから、なんかこうきっかけに結構見るようになったんですけど、だいたいね、月の周期っていうのがですね、平均約 29.5 日って言われていて、その周期の中で月の満ち欠けが変わるんですけど、その中でもね、その新月っていうのがいろいろな意味を持っていて、僕はね、その新月の日にいろいろやったりすることが多いんですけど、次で言うとですね、4月はですね、4月の12日の月曜日、4月の12日の月曜日が新月になります。で、何かっていうとですね、その新月とか満月とかあると思うんですけど、月と地球とか太陽とか、そのね、距離とかバランスっていうところで位置関係がね、変わってくることによって、引力っていうのがあって、その引力っていうのは重力みたいな感じで、聞いたことあると思うんですけど、それがね、こうすごい変わることによって、例えば海の海水の満ち引きが変わったりとか、簡単に言うと、その満月と新月の時が潮がこうね、こう満ちて満潮になるっていう風に言われているんですけど、それぐらいね、こう目に見えないものなんですけど、地球にはすごく影響が出ています。実際にそういう自然もそうですし、動物とかってね、そういうのをすごく感じやすいので、そのね、エネルギーによって気づかぬうちに自然に行動してたりっていうのが自然界では起きています。で、実際にね、人間の体も約ね 60% とか 70% ぐらいが成人でも水分量と言われていて、赤ちゃんに関してはですね、もう 80%90% が人の体のうち水が占めてるっていうふうに言われていて、それだけやっぱりね、人間の体ってこう水がねすごく多いんですよね。ということはですよね、さっき言った海の話じゃないんですけど、人間の体のその水分が必ず、その引力っていうものに影響を受けてるんですよね。これね、意外とこういう話するとこうスピリチュアルの話なんじゃないかっていうふうに思われたりするんですけど、実際そういう科学的にもね、水が受ける引力の影響って実証されていて、それがね、少なからず体のその内部の話なんですけど、そういう脳みそだったりとか、いろんな臓器だったりとか、いろんなところの調子とかねが変わってくることによって、人が受けるその感情の変化っていうのは絶対あると思うので、だから僕は結構その新月っていうのをまず一番大切にして、まずはね、新しいこと、何かこう新しいことを考えたりとか、新しいことをチャレンジしたりとか始めたりするときは、新月の日とか、新月の前後 の日に始めるように意識してやっています。あとはですね、自分の中でちょっとこうリラックスした日を作る、忙しいね日々もね続いていると思うんですけど、新月の日ってそういう時にこうちょっとしたゆっくり時間を取ったりとか、少しこう気持ちをこう整理するような時間を作ったりとかするのも新月の日にやったりとかしています。でまあそういう風なのをなぜやるかっていうと、やっぱ僕も犬をね2匹飼ってるんですけど、やっぱりねうちのワンコがねすごいね、やっぱり満月とか新月とかやっぱそういう時ってやっぱなんかちょっといつもと違うなっていうのがやっぱり生活してるとすごいあって、特にね具合悪いとかそういうわけでもなく、他の理由があんま見当たらなくても、なんか今日ちょっとテンション高いなとか、なんかちょっと様子変だなって時は大体こう満月とか新月とかそういう時がすごい多いんですよね。でもこれってやっぱりその動物っていうのはすごいやっぱエネルギー感じ取る生き物なんで、絶対そういう影響あるだろうなっていうのは僕もやっぱり生活してて思うんで、自分もそういう風になんかこう変えてみようって思ったのがきっかけでした。例えばねウミガメとかもね満月の時に産卵しますよなんて聞いたことある人もいると思うんですけど、じゃあウミガメがね満月がいつかっていうのをじゃあネットで調べてるかとかっていうと、絶対ねそういうんじゃなくて、やっぱり自分の体で感じて多分そういうのを判断してんじゃないかなと思ってますし、実際にその海のねその満潮になることによってその卵をね産卵するのに時間がかかるんで、その時間で卵が流されないようにいろいろそういう理由もあって満月の日に出産する産卵することが多いとも言われています。でウミガメの話になるとね、今すごいウミガメも絶滅危惧種になってるんですけど、すごいねウミガメもやっぱ大事な役割をたくさん担っていて、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、例えばそのねウミガメの産卵、その卵っていうのがある程度ね2週間ぐらいとかはこう砂浜の中にあるんですけど、その卵が孵化される前の状態はすごい水分量を持ってるんで、砂浜にその水分っていうものをしっかりこう与えてくれたりとか、で実際にそのウミガメの赤ちゃんが卵から帰って、その帰った後の卵の殻、その卵の殻っていうのもすごくたくさん栄養素を持っていて、カリウムとか窒素とかそういうものがその砂浜近くの植物にすごい栄養を与えてるんですよね。砂浜ってね基本的に草とか植物とか木とかって生えてないと思うんですよね。あれってやっぱなかなか砂浜にその栄養素がないんで、実際そういうウミガメの卵の殻っていうのは砂浜の栄養にはとてもこう大切な役割を担っていて、やっぱ綺麗な海とかね綺麗な砂浜とかでウミガメがいるのは結構そういう理由だったりとかします。あとはねそのウミガメは例えばクラゲを食べてくれて、そのクラゲ の過剰生殖にねこう防いでくれたりとか、あとはサンゴ礁とかにもね結構ウミガメはこう関係性があって、サンゴ礁の中にあるちょっとこうね毒を持ってるようなものとかを結構ウミガメがこう食べてくれて、そこに生息してる魚とかが暮らしやすくなったりとか、あとはその浅瀬の方にのね藻をね食べるんですけどね、ウミガメってこう、でその藻っていうのがね、ほんとフィルターのような感じで水質を良くしてくれたりとか、小魚のね栄養になったりするんですけど、それをこうウミガメがこう食べることによって過剰に繁殖しなかったりとか、整えてくれるような役割もウミガメは担ってます。なんでねちょっとウミガメの話になっちゃったんですけど、本当にそういう生態系のバランスっていうのがすごく調べれば調べるだけやっぱ絶妙なバランスでこう地球の生態系って保たれてるんだなって思うと、自分もねその自然の中に生きてる一つの生き物としては そういう月の月経だったりとか自然の環境に自分のリズムを合わせるといろいろなところでいい流れができるのかなと思ってるので、まあ、私はあんまりこう目に見えないものは信じないよって人も多いと思うんですけど、実際にそういう科学的にね、引力とか重力もそうですけど、目に見えない力っていうのはやっぱ実際あるので、何かこうね、こう新しいこと始めようかなと思ってる時とかはちょっとそういう新月とかを意識してやってみてもいいんじゃないかなと思います。次の新月は4月の12日の月曜日なので、何か皆さんも始めたいものがあればぜひその日の近くのところでやってみてはいかがでしょうか。今日も聞いてくれてありがとうございます。また面白い内容あったらお話ししたいと思いますので、ありがとうございました。またねー。